副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日2人でお届けします。今日は何の話でしょうか。
はい、令和のキャッシュフロークワドラント、これを解説したいなと。
はいはいはいはい、はい、
思います、うん。キャッシュフロークワドラント、山本さんももうお馴染みですかね。
そうですね、このネットラジオでも何とも話してますよね、
うん。そうですね、はい、これもともとはロバート清崎さんの書籍で、はい、金持ち父さん貧乏父さん、
大ベストセラーですよね。
大ベストセラーで。
小林さんの人生を変えた本とも言えるんじゃないですか。
そうなんですよ。はい。僕が26の時に不動産買い始めたきっかけは、このキャッシュ、金持ち父さん貧乏父さんという本で、キャッシュフロークワドラントっていうのを知ったから。うん、
当時あの本、どこの本屋でも平積みになってましたよね。
いや、なってましたしね。いや、今もでもシリーズ本どうですか？もうめちゃくちゃ何十冊あるのかな、はい、シリーズ本めちゃめちゃ出ててね。今でも書店でたくさん目にしますよね。はい、あの紫色の本ですけど、はいはい。で、このキャッシュフロークワドラントって一応改めて簡単に説明すると、
はい、
ESBI っていうこの4つの英単語、英語ですかになってて、はい、ESBI、はい。日本語で言うと、お金を受け取る4つの立場みたいなことだと思うんですよ。
はい、そうですね。はい。
で、E っていうのは、エンプロイーなんで、会社員の方。
はい。
あと、公務員の方もここに当てはまりますね。組織とか、国に所属して働いている人たち、はい、エンプロイー、うんうんうん、従業員ですね、
はい。はい。
で、S はセルフエンプロイドって言って、個人事業主。
はい。
自分で仕事をして、やった分だけ稼げると。
うんうん、フリーランスの方。
フリーランスの方ですね、はい。はい。で、E の人は会社員なので、あと公務員の方なので、社会的信用があって、はい、例えば住宅ローンとかは出やすい。
うん、
で、S の人は個人事業主なんで、ちょっと E の方よりは社会的信用が落ちる傾向がありますと。
そうですよね。はい。
ただし、同じ労働した時にどっちが稼げるかっていうと、S の方。セルフエンプロイドの方の方が、エンプロイの従業員の方よりも、見入りが大きい。
はい。
やった分だけ跳ね返ってくるみたいなことで、うん、まあ、一長一短あるのかなと。
はい。
はい。で、この E と S は労働収入クワドラントっていう定義をされていて、うん、
はい。
いわゆる働いたら収入が得られるけど、働けなくなると収入が途絶えちゃうっていう、うん、そういう二つのクワドラント立場なんですよね。
はい。
はい。で、これがまあ左側に E と S がいると。
はい。
で、よくある ESBI の絵って、左側に ES がいて、右側に BI がいるんですけど、うん、
はい。
で、この右側の B と I は何かっていうと、ビジネスオーナー。
はい。
そして I がインベスターですね、うんうんうんうん。で、ビジネスオーナーっていうのは、会社の社長さん。
はい。
ですから、その、持ってるビジネスモデル、仕組みがお金を生むっていう人たちですよね。うんう
ん
う
ん、はい。
で、インベスターは投資家ですから、はい、株式投資やってますとか、うん、不動産投資やってますとか、はい、ビットコイン持ってますみたいな。うん、こういう人たちを投資家って言うわけですね。
はい。
持ってる資産がお金を生むっていう人たちですね。うんうん、はい。なんで、このビジネスオーナーとインベスターは、はい、持ってる仕組みや持ってる資産がお金を生むので、うん、自分の労働収入じゃない。自分が労働を投下して稼ぐものじゃなくて、はい、自分が労働を投下しなくても、持ってる仕組みや資産がお金を生み出したり、自動的にお金が増えたり、
うん、
毎月入金があったり、こんな風なね、はい、仕組みを持っているから、権利収入クワドラントって言われるのが B と I ですね。
はい。
はい。なんで、このロバート清崎さんは、うん、この権利収入クワドラントにシフトしていこうと。
はい。
それが金持ち父さんだと。
うん。資本家がやっぱりその得してる世の中だから、うんうん、そっちにシフトしましょうね、みたいな話でしたよね。あ、
その通りです。資本家になろうと。うん、で、はい、貧乏父さんっていうのは、労働収入だけで一生涯終えてしまう人を貧乏父さんって、まあ、端的に言うとそういうことを言ってると思うんですよね。うんうんうんうん、で、これを僕当時読んで、うわぁ、すごいなと。自分は E だと。会社員だと。年収350万ですから、僕当時。年収350万の会社員で、うわぁと思って。で、そうか。 右側に行けばいいんだと思って、インベストメントの中の不動産投資に気づいて、うん、
はい、
不動産投資から始めたっていうのが僕の経緯なんですよね。うん、
はい。
で、その後に、いわゆるスモールビジネスというか、まあ、セルフエンプロイドの個人事業主的な考えでネット物販を始めるみたいな、
はい、
こんな順番で、展開していったんですけど、うん、
はい、
ロバート清崎さんは、その労働収入を、やれるけど、最終的には、ビジネスオーナーやインベスターになっていこうという話。うんうん、
得だからっていう。
得だから、そうですね。はい。はい、うん、で、時間も自由だから。
はい。
っていうような話だったんですよね。で、まあ僕も当時それはもうその通りだと思ってやってたんですけど、
うん、
ここに来て、まあ令和のキャッシュフロークワードだとっていう今日テーマで、
はい、
まあ何を言いたいかって言った時に、ちょっと考え方変えてってもいいんじゃないかなって思い始めてますと。
なるほど、なるほど。今の時代で言うと、ちょっと変わってきてるんじゃないかと。
そうなんです。キャッシュフロークワードなんとの向き合い方が違ってきた、変わってきたかなと思ってて、まあ、ズバリ結論を言うと、
うん、
この4つのお金を受け取る立場を、
うん、
複数持つ、
うん。
複数持ち続ける、
うん。
っていう風に考えていった方が、まあ、リスクが低く、幸福度が高いんじゃないかなって今思ってるんですね。
う
ん、
はいはいはいはい。なるほど。
特に、左側に E と S があって、右側に B と I がこれあるっていう風によく、イラストで出てくるんですけど、できれば、両サイドもポジション持ってる。つまり、E か S でいるし、B か I でもある。っていう風に、なると最強だなって私思ってるんですよ。
収入のジャンルが全然変わりますから、
そうなんです、
安定しそうですね。安定するし、
安定する、
うん、ワンショットの大きいやつも入ってくるしっていう。
そうなんです。なので、なんかインベスターだけになって、悠々自適っていう、はい、まあそういう方もいるんですよ。
うん、
まあ例えばテスタさんとか、株式投資で超有名な、100億円作ったテスタさんとかは完全なるインベスターだけですよね、おそらく。
うんうんうん、
で、株の売買も上手なんで、毎年何億ってお金利益出しますし、はい、あと、持ってる株の配当だけで年間1億以上配当があるんですよね、
うん、
彼は、
うんうん。
はい。なんで何もしなくてもね、インベスターとしてもう一丁上がりじゃないですか。
はい、うん、
まあ、こんな方もいますよね。
はい。
うん、あとは不動産投資だけで、ずっと家賃収入だけでご飯食べてる大家さんとかもいらっしゃいますよね、
う
ん、中には。
そうですよね。はいはいはい。う
ん、これもだから幸せだと思うんですけど、
うん、
これがだから今までのキャッシュフロークワードなんとの右側にいる人たちのイメージ。
はい、はい、はい。
なんですけど、まあこれもね、そうなれればまあ一つなんですけど、
うん、
まあ、僕が考える令和のキャッシュフロークワードなんとのその向き合い方は、
うん、
例えば僕なんか、まさに伝えてる例で、まずビジネスオーナーですね、僕の場合。
はい。
会社の社長で、
はい、
従業員のみんながいてくれて、
うん、
で、家賃払うオフィスが構えてあって、
はい。
で、一応こう会社として、今8期目なんですけど、
はい、
会社経営ゴリゴリやっている、まあ実業家であり、
はい、
経営、ビジネスオーナーですよね。
うんうん、そうです
ね。で、インベスターでもありますよね。不動産投資もやってますし、はい、株も、為替も、金も、うん、仮想通貨も、
はい、
最近は IPO を目指している会社への IPO 投資も、
うんうん、
太陽光発電も、もういろんな資産運用、もう投資ビシバシやってるインベスターでもありますよね。はい、
会社でも個人でもやられてますよね。
そうです。会社でも個人でも、かなりやってて、うん、で、さらに、僕、セルフエンプロイドの側面もまだあるんですよ。例えば、自分で講演を引き受けましたと。例えば、はい、上場企業でこの間、講演させていただきましたけど、これって、それなりに講演料いただいて、
はい。
1時間半とか2時間、お話しさせてもらうっていうやつですね。
はい。
これって、労働収入ですよね。自分で講演しに行くんですから。
はいはいはいはい。
で、お金をこういただく、ギャラみたいな、講演料いただくんで、うん、これって、セルフエンプロイドなんですよね、僕の中では。
はいはいはい、はい。
だったり、あとは一部、コンサルティングとか、
うん、
あと YouTube 見ていただいた方の個別面談とかも結構最近たくさんいただいてるんですけど、
は
い、これもやっぱりまだ自分でやってるものがあるんですよ。
はい。
でこうやって自分でやってるから、やっぱりセルフエンプロイドだなって思うんですよ。
うん、
はい。でもそっからもやっぱり、大きなお仕事になったり、
はい。
大きな収入に結びついたりするわけじゃないですか。
うん。
はい。なんで、今の僕って、B と I と S。
はいはいはいはい。
この3ポジションにいるんですよ、自分が。
そうか。 そうですね、うん、なるほど。
で、それがすごくリスク低くていいなって思ってるんですよ。
うん、
何があっても大丈夫だなって。
うん、
例えば、不動産の空室が出ても、
はい。
会社の実業はあるし、
うん、
自分のセルフエンプロイドのマネタイズもあるなとか、
はい。
あとはセルフエンプロイドのマネタイズがちょっと減って、労働収入が減ったとしても、
うん、
それこそ家賃収入があるな、ビットコインがあるな、
うん、
会社の収入があるなとか、
うん、
逆にね、何かコロナショックで会社の数字が落ちたりしても、
はい。
個人の資産運用、インベストメントがあるな、
うんうんうん、
セルフエンプロイドで全然死ぬことはないな、みたいに。これってお互いがお互い補完してるわけですよね。
そうですね。はい、
これって本当に精神的安定だし、
うん、
経済的安定だし、
うん、
心が余裕がある状態だなって思ってて、
で、安定なのがいいですね、
うん、
その。
そうなんですよ。これ本当に重要ですよ。
昭和の時代って、
うん、
なんかその、何もしなくても経済が発展していってたんで、
うん、
あんまりその安定を志向しなくても大丈夫だったと思うんですよ。
うんうん、
流れに乗っていけばみたいな。
うんうんうん、そうですね、うん。昔のはね、そういう波に乗っていけば、ね、よかったみたいなね。
はい、で、会社に入って、
はい、
そこでも辞めずに勤め上げるっていうのが幸せだったわけじゃないですか。
そうそうそう、そういうことですよ。
今はその、それは幸せっていうか、今それ危ないですもんね。
あ、そう、それだけだと危ない。
なくなるかもしれないじゃないですか。
いや、そうなんですよ。そう。だからね、うん、一つの柱でのんびりとか、
はい、
労働収入一個だけとか、あと、資産収入一個だけとか、
うん、
これだけっていうのはね、ちょっと、備えとしては不十分だよなって、やっぱ思うんですよ。
うんうん、
だから何かあった時に、うわ、こんなはずやってならないように、
はい、
複数のクワドラントに、自分のポジションを持っとく、
うんうんうん。
で、例えば副業アカデミーの受講生の皆さんで言えば、
はい、
会社員の方やっぱ多いんですよね。
うん、
で、はい、すごいいいのは、会社員の方が本業やってます。サラリーマンやってます。で、例えばですよね、副業で物販やってます。
はい、
でこの副業で物販やってるのは僕の中ではセルフエンプロイドです。
うん、そうですね。
個人事業主として仕入れて売るで利益を出してる。
はい、
ね、物販やって、毎月10万、20万利益出してます。
はい。
で、この人が株式投資もやってますって、こういう人いっぱいいます、うん、今、うちの受講生さん。
うんうんうんうん、
山下圭さんのところで株の勉強もしてます、みたいな。
はい。
で、こういう人って、ESI の3つに自分のポジションを持ってますよね。
うん。もともとは会社員だったので、
う
ん、
そうそうそう、
はい。E しかなかったのが、副業アカデミーに来ることで、
うん。
さらに2つポジションを増やすことができたと。
そういうことなんです。うんうんうん、これが、ご本人もね、そういう方いっぱいいらっしゃるので話すときに、
はいは
い、結果出てきた人ってみんな言うのは、やっぱし、
うん、
もう、心の余裕が全然違うと。
はいはいはい。
会社員の給与収入1本だった時と、
うん、
プラス物販の収益や株の含み益が出てる今では、
うん、
もう全然見え方が違いますと、人生の、
うん
うん。将来の見通しが全然違いますってやっぱ言ってくださるんですよ。
うん、
これ聞いてるときも最高だなって思うんですよ。
うんう
ん
う
ん、こんなに幸せなことないなと、
はい、
こんなに安心 なことないなって思うんですよ、
うんうんうん、
やっぱこの複数のクワドラントに身を置けるっていうのが、まあ、副業とか資産運用をやる上では、
はい、
そういう考え方で皆さんにこう何をやるかをねこうセレクトしていただきたいなって思ってるんですよね、うん
はい、
あと最近で言うと2020年からうち AI の講座も始めましたけど、
はい、
AI のスキル身につけて、例えばクラウドソーシングのサービスで AI を使った、まあ、文章を書く、画像を作って納品するとか、はい、そういう副業とかも今マネタイズできるようになってきましたが、
はい。
これもセルフエンプロイド系なんですよね、僕の中では。
う
ん、
そうですね。
なので自分で副業で、まあ、AI を使ったウェブスキル系のお仕事受注して稼いでます、うん、みたいな形で、で、プラス、アパート1棟買いました、みたいな。
お
こういう人もいるわけですよ、
はいはいはいはい。
もう最高ですよね、この人も。家賃収入が入ってきて、毎月キャッシュフロー、はい、お金が増えてって、
うん、
で、AI のスキルもすごい洗練されてて、副業で仕事も取れて、はい、で、AI のスキルが本業にも役立ってて、
うん、
本業でもパフォーマンスして、出世が早いみたいな。
なるほど。はいはいはい、
もう最強だなと、
うん
うん。素晴らしい。令和のキャッシュフロークワドラントの捉え方、素晴らしいみたいな。
うんうん
ふうにやっぱり思ってて、
はい
まあ、これをですね、まずは皆さんにやってほしいなと、
うん、
ゆくゆくバランスは変えていってもいいんですよ。ちょっと労働収入もちょっとしんどいなと思った時に、はい、ちょっとウェイト下げたっていいわけですよね。はい、余力出てきたり、うん、資産収入がでかくなってきたら。
はい。
それもバランスは皆さん自由で変えていけるので、どれか一つっていうよりは複数のポジションを持っていくっていう風な感度を、まあ、まず持っていただきたいなっていうのが、
はい、
今回ちょっと重要なポイントで、
うん、
で、ビジネスオーナーはじゃあどうなんですかと、今 ESI の話結構しましたし、まあ、ビジネスオーナーって僕みたいな、はい、じゃあ、従業員さんを雇って、うん、オフィス構えてみたいなビジネスオーナー重たいっすって、これはこう思うと思うんですよ、皆さん。
はい。
いきなり会社辞めるなんて難しいですリスク高いですしね、うん。
はい。
なんで、僕が思う B は、
はい。
まあ、SB とも言える、スモールビジネスオーナーでいいんじゃないかと思ってるんですね。
うんうんうんうん、
で、スモールビジネスオーナーって、ちょっとインベストメントの要素も強いんですが、
はい。
事業のオーナーになってもらえばいいと思ってるんですよ、
うんうんうんうん。
で、この事業のオーナーになってもらうっていうのを僕がやっと形にできるようになってきたんですよ。
はい。
例えば、カーリース事業オーナー制度っていうのを、この間ポッドキャストでお話しましたが、
はい。
もう大反響で、
うん。
すごかったんですけど、実は。
要は、そのセミナーの
申し込みが。もう、セミナーの申し込みと、やりますっていう方のエントリーがもう多すぎてですね、
うん、
ちょっとしばらくお待ちいただかなきゃいけない状態ではあるんで、そこはちょっとあるんですけど、
はい、
何やってるかっていうと、僕が作ったこのカーリース事業っていう、
うん、
軽乗用車とかミニバンを中古で安く買って、はい、これを、とある大資本の企業さんと一緒にコラボして、社用車として、
うん、
介護事業者さんとか、経過持つ事業者さんに借りていただくんですよ。月3万とか4万で。はい、
うん、
で、これがすごい利回り高いので、
うん、
これのオーナーになっていただく仕組みを僕が作ったんですよ。
はい。これ、ポッドキャストに話があるので、ぜひ聞いてほしいですけど。
あ、これちょっと遡って聞いていただきたいですね。
面白い形になってます。
めちゃめちゃ面白いんで、ぶっちゃけ3年で元回収します、はい、皆さん。3年で元本回収して、その後も真水の利益みたいな仕組みなんで、すごいんですけど、自分で言いながらなんですけど。
はい、
で、これって、事業オーナーなんですよ。
うんうんうん、
そうですね。スモールビジネスのオーナーになっていただくっていう仕組みなんで、こういうのとか、あとは、ガチャガチャとか UFO キャッチャーの事業も、今、ポッドキャストでもお話してるんですけど、
はい、
これも似てるんですよ。ガチャガチャ、UFO キャッチャーの装置を持つオーナーになって、
うん、
で、まあ、投資っぽい側面もあるんですけど、ちゃんと現場で実業が回ってるので、
うん、
これのオーナーになるとか、
はい、
あとは民泊やるとか、これも、
うん、
自分で部屋借りて、
うん、
Airbnb で集客するんですよ、天体で。
うん、
で旅館業取って。で、これもやっていただくと、はい、事業、民泊事業のオーナーになれるわけですよね。
うん、
まあ、投資の側面もやっぱこれもありますけど、
はい、
こういうのを僕、スモールビジネスのオーナーというふうに、考えてて、頭の中ではビジネスオーナーのクワドラントに、
うん、
当てはまってるなって、なんとか頭の中ではあって、設計図の中では。
はいはいはい、
だってそういったものも皆さんに一部、入れてもらえれば、ビジネスオーナーでもあり、インベスターでもある会社員とか、
うん、
そういうふうになっていけるんですよ。
なるほど、なるほど。
はい。だからこれをね、皆さんにちょっと目指していただくと、
うん、
より、こう、豊かな人生を作りやすいよなって、うんうん、まあ、僕が自分でやってるそう思うので。
はいはいはい。
はい。そういうアンテナをですね、皆さんに持っていただくと、
うん、
この、今後厳しい日本の未来にね、備えとしては、すごくいいんじゃないかなと思ってると。
なるほど。
そんな話なんですよね。
小林さんからですね、うん、そのおすすめの、そのステップで言うと、うん、
はい、
今、はい、会社員だけのエンプロイの方は、
はい、うん、
はまあ、いろんなタイプの方いらっしゃると思いますんですけど。
はい。
まずは、どういうステップがおすすめですか、はい、いろんな生徒さんを見られてると思うの。
まずこの2パターンどっちかで検討していただきたいんですけど、まあ、会社員の方が、リスクが怖いと、まず。
はいはいはい。
リスク低くしたい。あと、お金がそんなにまだないですっていう方は、うん、まずは、E のエンプロイをやりながら、本業で。
はい。
副業で S をやることですね。
S、はいはい。
S。これは、例えば、楽天ポイントせどりとか、うん、あと最近うち、円安を武器にする輸出事業ができる、輸出の講座も始めましたけど、う
ん、はい、
もうこれ無在庫でできるんですよ。在庫を抱えずに売れたものだけ買うっていう輸出事業ができるんですよ。
は
い、これを自分でやる、セルフエンプロイドで自分でやるっていう物販事業を例えば S でやる。S の副業としてやる。はい、
うん、
ここからお金を増やしていくっていう、そのステップ、その後にお金貯まってきたらインベストメント、インベスターになる。 はい。だから、ESI っていう順番ですよね。
うん、なるほど、なるほど。
これがね、まず、すごいリスク低くステップアップする3つのクワドラントを抑えるっていうパターンですね。
うん。それは、副業ゴールデンルートっていう形で、まさに。副業アカデミーにもありますね。確かに。
ありがとうございます。もうゴールデンルートっていう桐生拓斗が得意な、物販でお金作って、そこでできたお金からトレードやりましょうとか、その他の資産運用もやっていけるんですけど、これゴールデンルートってうち名前つけてますが、
はいはい、だからゴールデンルートっていう名前がついてるだけあって、やっぱりこれが一番のメインのストリーム。
リスク低く再現性高いメインの、道筋ですよね。
はいはいはいはい。
で、もう一個あるのは、エンプロイーの方が、インベストメントから始めるってパターンも結構多いです。会社員やりながら株の勉強始めますとか、会社員やりながら不動産投資やりますと、はい。まずこっちから始めるパターン。これもできる人はいっぱいいますね。で、ちょっとリスクは上がります。セルフエンプロイド系の副業から始めるよりも、株の、例えば、価格が下がって含み損を抱えるとか、不動産投資で借金抱えるリスクがあるとか、空室リスク抱えるとか、こういうリスクはちょっと取るんですよ、インベストメントは。インベスターはね。なので、それを取れるリスク、取れるリスクだと思える方はいきなり、愛から始める。っていうことも
できますよね。例えば、余剰資金がある程度ある方で、このリスクは取れるなっていう方は、そっちから行った方が、まあ、早いは早い、みたいな。
その通り、もうズバリその通りです。はい。なんで、その方のね、ご状況によって、このどっちかの道で、まず、第一歩踏み出していただくとかいいんじゃないかなと思ってます。はい。でも、できない人はいないんですよ、つまり。
はい。
絶対やれますから。やれないことはないんですよ。やらない理由見つけて逃げてるだけなんで、やってない人は。絶対できますから、どっちかの道はっていうぐらいですよね、私からすると。
なるほど。
なんで、これが、キャッシュフロークワドラントを、まあ、令和バージョンで捉えるっていうのは、これがいいんじゃないかと。まあ、これがベストだと、僕の中で思ってるので、ぜひ皆さんこれから副業とか資産運用を始めようっていう方が、リスナーさん多いと思うので、今みたいな、地図を頭に描いて、自分はどっからやるのかと。まず自分が本業 E なのか S なのか、ですよね。E と S の方多いと思います。B と I の方よりも。なので E か S か。で、そんな自分が副業で S やんのか、I やんのか。で、あとは、スモールビジネスオーナーの B にも関心があるのか。それをすぐ着手できる状況なのか。その資金がないのか。ないんだったら S から始めるかみたいな。こういうふうなところを、描いていただくと。すごくいいか。これでやっぱりあれですね。今話しながら思いましたけど、ワンデー合宿ぐらいやってもいいぐらいですね、これ。
そうですよね。だから、これのことに関して、はい、僕はどうなんでしょうっていう方は、副業アカデミーに相談できるんですよね。
うん。まずは、無料セミナーで今言ったエッセンス全部説明会ありますから、はい、無料で、オンラインで。なので、ホームページのセミナースケジュール見ていただくと、今やってるのは物販とか、株とか、不動産とか、はい、あといろんなオーナー制度の仕組み、スモールビジネスオーナーの仕組みも、説明会やってますんで、
はい、
これまず見ていただくと、ね、一つ一つの、ディテールがわかりますよと。まあ、あとは、今ちょっと企画ないんですけど、一日僕がバーッといろいろ話して中で、皆さん書き出して、どのロードマップがいいかっていうのをこう見つけていくのもなんかいいかもっすね。喋りながら。
人によって、はい、僕はこのルートがいいんじゃないかっていうのはありそうですよね。
うん、そうです。必ずあるので、その道が。それを見出すのもね、なんかイベントワークやっても面白いかもっすよね。ちょっと検討してみよう、それ。喋りながら今、喋りながら、あれですけど。はい。まあでも今のところはね、無料セミナーまず聞いていただいたり、ご参加いただければ、はい、それぞれの、細かい、条件とか、やれる人、やれない人、わかるようになってますし、はい、どれぐらいこう収益が出るとか、資産が増やせそうかとかも伝えてるので、
はい、
ホームページのセミナースケジュールから興味あるセミナー、まずはね、チェックいただけると嬉しいなと思いますね。
はい。まずはそちらの方をご覧くださいませ。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。
副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れのお時間です。お相手は
小林正弘と
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので、安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。